ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月13日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
ついに復活してしまいました。
復活？
うん、まあ、来た来た来たって感じですかね。
はい。
まずですね、インドネシアに先々週末に行ったんで、この間完全に抜けてたんですよ。はい、そっから帰ってきてから、結構ね、天気が悪くて雨が続いたんで、大丈夫だったんですね。で、先週末に私は、越後湯沢というところに行って、ここはまだ雪がしんしんと降ってましたから、はいはい、ここは大丈夫なんですけども。はい、きゃーきついわ。
あれですね。
それです。
あれか。
あれです。
私も悩まされてますよ。
もう口に出すのも忌まわしいから、口に出すと余計症状がひどくなりそうだからあえて言わないんですけど、花粉です。はい、
ね、
もう
待っちゃいますね。
今日来てますよね。
今日はね、雨の翌日の晴れの風が強い日だからもうね、絶賛花粉飛んでます。
でも気温はそこそこ低いような気もするんですけどね。
あ、そうですね。
そうでもないですか。
風が冷たいですけれども、
今日私なんかこう通勤途中に、久々に晴れたもんですから、
はい、
ベンチでお腹を出しながら伸びをしていたらうんくらがっかりしょーみたいな、
のけぞってね、
そうなんです。でやっぱり今日は大阪の自宅に帰る日なんで、パンツのシャツインはやめとこうと思って
一応奥様のね、いつけを守ってね。
これシャツインしてたやつをこう出すとですね、うん、シャツに微妙にシャツインしてた証拠のシワが残ったりなんかして、うん、それを認められると、ね、あんた今日一日外でシャツ入れてたでしょとか言われるんでね
そこまで気を使うんですか。
シャツにシワがつかないようにお家出るところから、シャツはアウト、シャツアウトで出ておりますので、
はい、
伸びをするときむっちゃお腹が冷えてですね、これはいかんと風邪ひいてしまうんじゃないか。そうしたら、まあ、喉の音がな、喉の奥ですね、
はい、
喉の奥のなんか粘膜あたりが微妙に痛みが出てですね、はいはい、痛いな、嫌な兆候だなこれはと思っていたら、どんどんこの日本放送に近づくと精神的な重圧もあるんだと思いますが、
そんなことはあるんですか。
次々症状が重くなってきて、これダメかもしれないと、でここへ来てブーストの薬を飲みましたかな。
あ、よかったです。早め早めがね、感じですよ。
そうなんですよ。今期ね、私は割と早め早めの手当てでね、今まで乗り越えてきて、で途中で海外に3日ほど行って完全に花粉抜きをすると、これ効きますね。
あ、そうですか。やっぱり花粉のないところに。
で私はもう今日決めました、
はい、
今後はですね、残る人生短いもんですから、残る人生はこの春先の、厳しい思いは嫌だと。で現役世代には絶対できない解決方法、もう花粉症の時期は日本にいないという、くれだなと。花粉症の時期に日本、これ現役世代はなかなかそういうわけにいきませんからね。
いかないですよ。
なんか犯罪者にでもなって逃亡してインドネシアかなんかでと捕まるみたいな、それ別のニュースですね、ま
あ、そうですね、いろいろ
今の設定あれが、あの人知ってます？
ですか。
後でニュースのコーナーでゆっくり喋ろうと思ったんですが、はい、インドネシアでと捕まったじゃないですか、はい、インドネシアで と捕まって、まあ、日本に強制送還、実質強制送還されてきましたね、うん、はい、日本とインドネシアの間には犯罪人引き渡し条約がないんだけれども、多分まあ日本に気を使ってくれてるんだと思いますけども、あの人どうやらですね、世界各地をこう転々としてインドネシアにたどり着いて、そろそろインドネシアもやばいなと思い始めて、はい、船でですね、マレーシアに漁船かなんかに紛れて密航しようとしたところを、そこはインドネシアからマレーシアへの頻繁に通る密航ルートだったらしいんですよ、はい、その密航ルートを摘発しようと待ち構えていたインドネシアの警察に捕まったんですね。
そういう理由で捕まって、
なんでインドネシアで捕まったかなと思ったんですが、どうやら世界各地を転々としていてインドネシアに流れ着いて、はいはい、でインドネシアでもちょっとやばい 多分やばいなと思ったんでしょうね、包囲網が狭まってる感じがしたんだと思いますよ、うん、で隣のマレーシアに密入国してしまえば、つまりその人間がパスポートを追っかけてってもですね、密入国の場合には分からなくなりますから、だから漁船で国境を越えてマレーシアに入れば、まずもうパスポートからバレることもないだろうと、追跡できることも可能性はかなり下がりますから、そいで逃げようと思ったところをどうやらと捕まった。だからかなりの偶然が作用した感じですね、これ。だから日本としてはインドネシアの警察になんか感謝状みたいなものを出すという話が、伝わってきてますけれども、ああ、なるほど、こういう事情だったんだなというのはさておき、
はい、
やっぱりね、3日ほど海外にいるとその間全く花粉がないわけですよ、うんうん、綺麗に治りますね。
やっぱりそうなんですね、
はい、環境がね。で、現役世代はなかなかそうやって海外逃亡無理じゃないですか。
無理ですよ。
それいくら、まあ、今はリモートがこれだけ流行ってきたとは言いながら、やっぱ時々出てこいと、ね、で本当にリゾートに行ってんじゃないかと疑った会社はですね抜き打ちで明日出てこいみたいな無理なんだよ、私沖縄みたいなことが現実にないとは言えませんから、そうそう、長期間遠くに行くわけにもいかないし、でコロナ明けでリモートの間に多分ね、結構どこの会社も従業員の管理監督に苦労したんだと思いますよ。だから今もう学校でも大学でも、会社でももう出てこいっていう。で、大学は1限目と2限目の話はしましたね、ここでね、
はいはい、
1限目と2限目、大学の先生は1限目はリモートで先生はいいかもしれないけれども、学生の側は2次元目があるもんですから、1限目リモートでやられたら、それどこでその授業を受けりゃいいのよって。
移動する時間ありますからね。
結局2限目大学に行かなきゃいけないとなったら、1限目で近くまで行ってないと2限目出られないんで、だから1限目リモート中だって学生側には何のメリットもないけど、1限目しか授業のない教授側、先生側は大変メリットがあるんだけども、どうなってんだよこれというような声もありつつ、私、はい、見事に花粉症が復活をいたしました、
ね、やっぱり
明日以降どうなっていくか、
ここにいる、
これもう症状がひどくなったらもう選択肢はありませんから、それしか、
何ですか、
逃亡
いやいや困りますよ、みんなお薬ので頑張って
突然この番組に出てこなくなったら逃げたとい
やいやいやいや、
どうも逃げたらしい、
逃しませんよ、
もう結構ね、でもね、私早朝番組が長かったんですよ、
はい、
関西ローカルで、面白いですね、早朝番組っていうのは
、はい、
時々スタッフがですね、突然いなくなりますからね、特に最近の若い方というと若い方全体をこうターゲットにしますから、そういう包括の仕方はどうかと思うんですが、ね、でも大体まあ飛ぶ人はまあそれなりに責任の重い人はなかなかいきなり飛んだりなんかしないんで、そういうこともあるんだろうと思いますが、若年層の方は結構平気で飛びますね、まあ、
朝はね、
おい何々どうした、飛びました、何人目だよ今年入って飛んだのはっていう、どうなんですかね、
なかなかお仕事もほら合う合わないがあるし、
あ、まあ
ね、しんどいと思っちゃうと、
私は
そういう方
もしかすると花粉症がひどくなってくると、
いや飛ばないでください飛ばないでください、
その病気つながりで思い出しました、本番直前にですね、私の医療知り合いの医療関係者から連絡が来ましてですね、どうやら全国的にあちこちで麻疹、まあ、はしかですね、
はいはい、今ね
結構出て、
で
何が、この何が問題かという話はこの番組ではしかに関しては過去何回も喋ったことがありますが、簡単に言うとですね、我々世代、私たちの世代は子供の時に本当のはしかにかかってますから、
そうですね、
ね、はしかっていうのは大体1回かかると終生免疫なんで、もうかからないんですが、でところがその後ですね、予防接種で抑え込んだ時代があるんですよ、ところが予防接種で抑え込んでしっかり予防接種を受けてる人たちは大丈夫なんだけれども、もう日本ではしかなんかねえだろうということで、ある時からですね、定期接種確かやめたかなんかで、で空白期間ができて、はい、でその人たちがちょっとはしかを広げるというのがもう社会問題になって、まあ、ある程度の年齢に達した時にブーストでもう一遍ブーストっていうか、まあ一度もはしかの予防接種受けたことない人対象に受けさせましょうっていう社会運動っていうか、まあ、国の政策が行われて、その時だいぶ救済されたんだけれども、それでもですね、我々みたいに子どもの時にはしかにかかってるわけでもなく、予防接種もいろんな事情で受ける機会がなくて、全く接種歴のない大人っていうのがいるわけですよ。接種歴のない大人は コロナとかまあいろんな伝染感染症ありますけれども、はしかというのはとにかく恐ろしく感染力が強い病気なんで、
移りやすいですね。
だからあの免疫のない人が、うん、あのウイルスに遭遇するともう一発でかかりますからね。それでまあ我々の世代で言うとね、まあはしかはもう当時阻止する手段がなかったから、はい、阻止する手段がなかったということもあって、うん、まあそれはもう子供の必ずかかる通過儀礼みたいな病気だから、うん、まあ近所でハシカの子がいたら、はい、どうせかかるんだからかかりに行けみたいな
んで、そうそう、なんかそんな話もねあった時代ですよ ね。
今明らかになってるのは、うん、そのハシカ自体は子供の時にやったハシカ自体はですね、はい、まあと何日かで治るケースが大半なんだけれども、後になって極めて重篤な副反まあなんていうんだ、ウイルスワクチン副反応じゃないな、後遺症、
あ、はいはい、
極めて重篤でそれこそ命に関わる後遺症が出る、稀に一定確率なんですが、まあ、確率は低いとは言いながら ものすごく重い後遺症で取り返しのつかない後遺症が出ることがあるんで、かからないに越したことはないんですよこの病気は。でそれはもうはっきりしてきてるんで、だからとにかく、そのはしか自体はまあ発疹が出て熱が出て苦しいけれども何日か経つと治るんだけど、その後何年も経った後極めて重篤な、
時期が経ってからね、
もう何年も経ってからですよ、極めて重大な後遺症が出る可能性がある恐ろしい病気なんで、かからないに越したことがないんですけども、ところがまあさっきも申し上げたように日本では免疫ない人たちがそこそこいるんで、だからこれ流行り始めたらもう極めて重大な社会問題になりますんで、だからまあはしかバカにしない方がいいですよというのと、はい、予防接種受ける機会があるんだったら受けといた方がいいと思います。
ぜひ受けてください。
はい、
はい、さあズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で4時台には新宿歌舞伎町の社会学を研究されている慶応大生でライターの佐々木千葉和さんに、新宿のホストクラブ200店舗4月から売掛金制度撤廃かというニュースについて解説してもらいます。で5時台は民間の小型ロケットカイロス打ち上げ直後に爆発というニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。あなたが気になるニュースなど送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組の感想など旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で今日のズームオンミュージックリクエスト、エンディングでねリクエスト曲にお答えいたしますが、今日のリクエストのお題は、
今年は乗り切ったと思っていた花粉症が出てきた時に聞きたい曲
今年は乗り切ったと思っていた花粉症が出てきた時に聞きたい曲
はい、
すごいなんかこうピンスポットのこう狭い範囲のあのお題ですけど ね、
なんかちょっと本番前にこのスタジオ周りが大騒動になってまして、なんか有名歌手の方が、日本放送だけどさ、ここはラジオ局なんだからさ、有名人が来てもさそんなに大騒ぎすることはねえだろうと思うのが、私ね鮮明に覚えてることがありまして、某テレビ局、大阪の某テレビ局の社員として入った80年代に、なんか社員全員が入り口のところに固まって、2階の窓という窓から鈴なりになって見てんですよ。
そんなに、
大阪のテレビ局ですよ、
はいはい、
何の騒ぎですかって聞いたら、今日な松坂慶子が来るんだって、ちょっと待てと、俺一応放送局入ったつもりが松坂慶子が来るっていうだけで、この騒ぎは何だと、
ない一目でいいから見たい
って、どんな田舎の放送局入っちゃったんだろうとなんかね、それを今日ね本番前に久々に思い出しました、はい、
まあ、でも辛坊さんもねとは言うもののかなり有名人には敏感ですよね、そこに座ってらってね、
はい、はい、そうですね、
いや一番敏感じゃないですか、
おっしゃる通りです、昨日なんかね、はい、私の横の日本放送の看板のところで、見たことあるし、夜中の人見たことある、絶対見たことある、なんか写真撮ってんですよ、ほう、極楽とんぼの加藤さんじゃない方、
はいはいはい、山本さんか、
いや絶対そうだと思って、どうしようかなと思って
どうしようかなって何をする気なんです
か、すみません一緒に写真撮ってくださいって
言ったんですか、
言おうかなと思ったらその間にいなくなっちゃいました、
はい、いや本当にねご自分の身を振り返ってみてくださいそれはねということで
こんだけ言ってるのに本田翼来ないんだよな。
すいませんね、
どうなってんだこれ、まあ、水原希子でもいいぞでも言うな
すいません
本当ですよ。選曲の理由も書いてズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。では続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて101円54銭安い38,695円97銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 8.73 ポイント低い 2648.51 で取引を終えました。円相場は1ドル147円50銭付近で取引されています。東京市場の円相場は日銀がマイナス金利解除を実施する上で注目する春闘の集中回答で大手企業の満額回答が相次ぐ中円買いが先行し一時147円20銭台へ上昇しました。海外市場では注目イベントが予定されていません。また市場は来週の日銀金融政策決定会合やアメリカ連邦公開市場委員会に関心が集まっているため147円台を中心に値動きの乏しい展開となる可能性があります。なお日銀の植田総裁が今日の参議院予算委員会に午後3時26分から4時7分に出席予定ということです。以上ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。宇宙新興企業スペースワンが今日午前11時過ぎ小型ロケットカイロス初号機を和歌山県串本町にある発射場から打ち上げました。しかしカイロスは数秒後に爆発し打ち上げは失敗しました。スペースワンは飛行中断措置が行われた、現在詳細については調査中と発表しました。岡山県赤岩市の観光農園経営会社西山ファームの詐欺事件で愛知県警は潜伏先のインドネシアで現地当局に拘束された元代表取締役を詐欺容疑で逮捕しました。事業に出資すれば配当を上乗せして返金するとして930人からおよそ133億円を集めたとみられています。自民党の下村元文部科学大臣は安倍派の政治資金問題をめぐり衆議院の政治倫理審査会へ出席する意向を示しました。自民党内では早ければあさって15日にも審査会を開く案があります。また世耕前参議院幹事長、西田参議院議員、橋本元オリンピックパラリンピック担当大臣の3人は明日参議院の政治倫理審査会に出席します。ウクライナの戦略産業省は3年目に入ったロシアの侵略について今年は人工知能とドローンの年になると述べ地上無人兵器を本格的に投入する計画を明らかにしました。またニューヨークタイムズはウクライナへの供与が準備されているアメリカ製戦闘機 F-16 について早ければ7月に投入されると報じました。ただ夏の時点で供与されるのは支援国が約束したおよそ45機のうちデンマークが引き渡す6機のみとなる見通しです。消費者庁はメルセデス・ベンツの日本法人に対して景品表示法違反で過去最高額となる12億3000万円余りの課徴金の納付を命じました。カタログやインターネットのサイトで標準装備と記載されていた機能が実際には追加の支払いが必要だったりするケースが指摘されています。日本三大八幡宮にも数えられる神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮が各地の神社を包括する宗教法人神社本庁から離脱する方針を固めました。今後は県知事の認証などが必要で正式な離脱までに数ヶ月かかる見込みです。 神社本庁は全国の神社の9割以上にあたるおよそ7万8000社が加盟する宗教法人です。北海道のニセコ町が導入を目指していた宿泊税について総務省は昨日付で導入に同意すると発表しました。宿泊税はホテルなどの宿泊料金に上乗せして徴収するもので、京都市や金沢市などの観光地で導入が広がっています。北海道ニセコ町では今年の11月から宿泊料金に応じて1人1泊最大2000円の宿泊税を予定しています。
1人1泊2000円ということは2人で泊まったら宿泊税だけで4000円かよっていう話なんですが、ところがですね、これ1泊10万円以上の宿泊料の場合ですから、だから関係ない私、少なくとも私は関係ないね。
そうですね、そう
ね、これニセコの場合ですね、宿泊料金が5001円未満は100円、5001円から2万円未満が200円、2万円から5万円未満が500円、このぐらいまでですね。5万円から10万円未満が1000円で、10万円以上の宿泊でもね、10万円以上ってちょっと前まで私のイメージで言うと、有名なシティホテルの一番高いスイートルームみたいなもので、まあ10万円超えるところあるよねっていうようなイメージなんですが、はいはい、今ニセコあたりの外国人が泊まる高級ホテルなんか当たり前のように10万円超えてたりなんかしますからね。びっくりですよ。でもね、世界の例えばニューヨークあたりのホテルもそこそこしますよ。
高いですか。
いや、はい、ニューヨーク、最近ハワイなんかでもそうですね。だからなかなか今もうニューヨークのパックツアーとかハワイのパックツアーとかって組めなくなってきてるのが、宿泊料金がすごく上がってですね、いや、だいたいハワイのパックツアーだったらこのぐらいの値段だろうっていう感覚がもう全く通用しなくなってきて、で、外国人で10万円、まあ円安ということもありますから、日本人が聞くと10万円はとんでもない値段だよなとか、一泊10万円はとんでもないなと思うんだけど、外国人のちょっとしたお金持ちからすりゃ、安いね、一番高いところでそんなもんなのみたいな。ほいに2000円。税金一人に一泊2000円安いねみたいな。それだけで話が済みゃね、はい、どうぞ外国人の方はいっぱいお金落としてくださいね、なんだけども、問題が起きてるのがですね、ニセコ界隈に行くと人件費がどんどん上がってきて、はいはい、そういうホテルは結構高値で従業員を雇ってくれるわけですよ。はい、そうですね。まあ、元から、賃金が低めだった、例えば介護の方々が、それでもやりがいを見出して、低賃金でも働きますっていう人も中にはいると思いますけれども、なんかやっぱりそれだとモチベーション持たなかったりなんかするし、やっぱり賃金が、ちょっとバイトで言っても倍ぐらい違うとなったら、そりゃそっち行くのはしょうがないですよね。そんなこともあって、どうしても必要な仕事の人手が足りなくなって、まあ要するに、まあかなりのお金を出してんだけども応募者が全然いないと、まあなんかその一部の観光事業者はむっちゃ儲かってるのかもしれないけれども、町全体としては、まあ、外国人がお金を落としてくれてよかったね、では話進まない状況にはなってるそうであります。その一つ前の、はい、神社揉めてる話なんですが、どうやらこれね、だいぶ前から揉めてるんですけど、神社本庁って日本中の神社束ねるところのトップがですね、はい、宗教上のトップと世俗の事務を司るトップっていうのがいて、この世俗の事務を司るトップの長期政権が続いてて、まあ、それを応援する側と反発する側とえらい内紛が起きてるというようなことのようです。
なるほど。ズームフラッシュでした。
3月13日水曜日、時刻は午後4時あとちょっとで4分になります。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、ズームそこまで言うか、ご意見を今日もありがとうございます。
はい、皆さんありがとうございます。
足立区のボムボムブリンさんですね。
ポンポムプリンじゃない
わけですね。ボムボムブリン、27歳男性です。
ご苦労様です。
実は昨日のお昼過ぎから喉のイガイガが気になり始め、
来ましたか。
今朝喉が少し痛み、痛みは落ち着いたんですが、鼻の辛さとくしゃみが止まりません。 風邪なのか花粉症なのか微妙なラインですが、調べてみると症状は花粉症に近いみたいです。花粉症かもと自覚したのは今回が初めてで。
え、そうなんですか。
27歳でね。それまでは花粉が多く飛んでいても平気でした。こんなにも辛いと思っていませんでした。皆様どうかお体ご自愛くださいませ。
そうですね、アレルギーは突然来ますから ね、
ね
なんだろうね、なんかまあ、一定量超えるとなるのかな
ってよく言いますよね。もう飽和状態になっちゃった時に、うん、やはり
理由はよくわかりませんが、うん、とにかくあの突然去年まで大丈夫だったのに今年から花粉症っていうことはありえますので、
はい、
ま、あのお医者さんに行ってお調べいただいたらいかがでしょうか。
まあうねうんうん、辛い時はねお薬飲んで。
そうですね、薬がね今年は本当に前半効いてたんですけども、ちょっと今日から増量ですね。
増量というかね、はい、今日から増量です。より効くものを、
うん、
それから新宿区42歳なんかね、やっぱねこう喉がねガラッとなると喋りづらくなりますよね。
あ、なんか結構咳込んだりなんかもしますしね。
する
誤嚥なんかの原因にもなるかもしれないですね、
うん、気をつけてください。新宿42歳。応援
すると命にかかりますからね。そうそうそうそう、昨日の話じゃないですけど。
あ、そうですよね、あの、はい、お年を召した方なんかも特に。ラジオネームシャコパンチさん、花粉は今週から、飛散量がピークになるようですよ。
飛散だら飛散だら飛散だら
先週までは全体の半分で、今週から残り半分が飛ぶそうです。道理で私も今まで比較的軽い症状と思っていました。これからが覚悟です。これから
そうですね、おととい、いやちょっとその前ぐらいまで天気悪かったですからね、はい、天気悪いとやっぱ雨で流れたりもするでしょうし、花粉の飛散もだから一気に来ちゃうんですよ。今日みたいにカーンと晴れるとね。
そうなんですよね、
皆さんあのどうぞご自愛ください。
本当いろんなところでこういった会話聞こえますけどもね、
どうなん花粉症で、花粉症はまあ死ぬことはないですからって言えんのかな。どうなのかしら。
なんかでも直接花粉症で
死んじゃうってケースはあんまり聞いたことないですけども、うんうん、死ぬほど辛いというのは間違いないですね。
その言い方はねよく言いますよ、はい、みんな、本当にちょっとね防御していきましょう、なるべく。さあまだまだあなたからのご意見をお待ちしております。メールの方は zoom@1242.com、 番組の感想など X でもどうぞ、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、今年は乗り切ったと思っていた花粉症が出てきた時に聞きたい曲です。ちょっと難しいですが、選曲の理由を書いて送ってください。こちらもズーム@1242.com でお待ちしております。さあこの後は新宿歌舞伎町の社会学を研究されている慶応大生でライターの佐々木千葉和さんをお迎えします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。新宿のホストクラブ200店舗、4月から売掛金制度撤廃か。新宿歌舞伎町のホストがおよそ50万円の売掛金を返済させるため、21歳の女性客に売春をさせようとした疑いで、今月8日逮捕されました。売掛金をめぐっては、去年の12月、新宿区とホストクラブ200店舗のオーナーが対策を協議。売掛金を自主規制で段階的に減らし、今年の4月から全廃を目指すことで合意しています。さあ、ではお客様です。新宿歌舞伎町の社会学を研究されている慶応大生でライターの佐々木千葉和さんです。この春あの慶応を卒業されることですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
卒業なんだ。
やっと卒業単位が取れましたね。
え、何年行ってたの？
6年です。
6年。
はい。
6年。まあ、うん、そんなに。まあ、大半は4年で出ますからね。
まあ、そうですね。歌舞伎町に留学してたと思ってるんですけど、
なるほど、
歌舞伎町の単位は降りなかったので、ちょっと。
そうですね。これ、なんかその後、なんか決まってるんですか？
今、本当に何も決まってなくて、就活も飲酒も受けてないので、まあ、この1年間はちょっとやりたいことやって、進路考えようかなっていう、 さらにモラトリアムを歩むような1年間になると思いますね。
さらっと言ったんで多分ね、聞き取れた人は聞き取れたと思いますけど、院試ってわかります？
院試、
ああだから聞き取れてないですよね。
大学院の、
大学院の入試の試験です。
なるほど、院試院の試験
あのね、なんかね最近結構ね、うん、俺もわかんない言葉がたくさん出てきてね、うん、この間ね、なんか聞いててその言葉わかんないと思ったのがあったのは、就職試験を受けに行くと自分の紹介するのの、うん、なカタカナ4文字語みたいなやつがある。
ガクチカですか？
あ、それそれそれ、ガクチカ。ガクチカって知ってる？わかる。
よく聞くけど私もわかる。
ガクチカって私聞いた瞬間に、うん、大学近くの牛丼屋みたいな。学知科かなと思ったら、学知科って何の略でしたっけ、
うん、学生時代に力を入れたことっていう。
あ、そうそう、学知科。学知科。
だから、まあ、増山さんなんかはアナウンス室長として、うん、若い人採用するのに、学知科。
学知科ね。だから、
僕は、学生時代には、環境問題に目覚めまして、うん、野生動物の保護のために、アフリカ行って、ライオン飼ってましたみたいな、なんかそういう、いや
本当に立派なんです。その回今就職活動って3月から始まるんで、ちょっと会社とか見たんですけど、うん、私の学知科ってエントリーシート書けないんじゃないかみたいな、ホストに3000万くらい使って本を3冊出しましたは学知科に含まれるんでしょうか。
いやそれは立派な学知科でしょ。
学知科ですよ。
それをね、学生時代に力を入れたことの略で、学知科って大学生で学知科って聞いて分かんない人いないですよね。
あんまりないと思いますね。
まあ、だからもうそれは当たり前の用語として学知科って言うんだけど、
なんか駅知科みたいですよね。
だからまさに駅知科なんですよ。最初に俺学知科って聞いた時に何言ってんだこいつと思って、聞き返しちゃったよあれ。学知科って何って、まあそんなことでですね、最近の歌舞伎町事情ですが、私最近歌舞伎町を久しぶりに懐かしいなと思ってフラフラ歩いたら、西武新宿の駅の南のところにあった私が行きつけで南京虫をかつて移されたグリーンプラザっていうサウナなくなって巨大なビルができててですね、巨大なビルの上の方のデザインがちょっと変わってる、こんな短期間にこんなでかいビル建つかっていう、あの辺ガラッと変わりましたよね。
変わりましたね。あの歌舞伎町タワーですかね、おそらくそのタワーが。
あ、それそれそれそれ、あのだから、歌舞伎町交番の斜め向かいぐらいのところですよね。
うん、そうなんですよ。もうインバウンド向けにかなり高い金額のビルなんですけど、はい。あれが東横の広場の目の前に建設されて、で外国人がそこに吸い込まれていく中、路上に東横キッズたちがたむろしてるっていう、かなりカオスな状況になっていますね今。
どうなの、最近ほとんどっていうかあんまりニュースにならなくなっちゃったけれども、はいはい、状況は何か変化があるんですか。
まあ、その広場をやっぱり封鎖しよう、東横封鎖しようっていう動きが強化されて、物を置かれて、その東横の子たちがたまってた場所に何かこう物が置いてあったりとか、あと広場でイベントを開催して、
も
う座れないようにイベントを開催してるんですよね。
広場はともかくとして、上にゴジラの乗ってるビルがあるじゃないですか。あれ何なんだっけ、
東宝ビルですかね。
東宝ビルの横のところの植え込みがあって、植え込みのところに段差があって、ちょうど腰掛けるのにいい高さの段差があるんだけど、そこになんかいろんなもの置いてあって座れねえじゃんここっていう状況になってます。
あそこが一番最初の東横のたまり場なんですよ。
あ、
まずそもそも東宝シネマズの横道だったの、東横キッズだったのが、
だから東横なんだ、ね、
そうなんですよ。人数が増えてきてシネシティ広場の方に移動したので、で結果東横も封鎖されました、シネシティ広場もイベントやってますってなると、シンプルな路地に今みんないて、本当に広場の目の前の路上とか、セブンイレブンコンビニの横だったりにたむろしていて、まあなんかそんなに完全になくなってはいないなって、その路上でたむろして飲む文化っていうのが結局なんか維持されてるなっていう感覚ですね。
そうね、路上で飲むということで言うと、アメリカなんか典型的なんですけども、路上で酒飲むの基本禁止なんですよ。酒飲むの禁止だから、かなり昔の映画でも、かなりの昔の映画って、私最近見た映画では1960年代後半の映画なんですが、それでも街角のホームレスの人がビール飲んでんだけど、ビール飲んでんのがバレると捕まっちゃうので、茶色い紙袋の中にビール入れて、 それで飲んでるシーンが。だから私なんかの常識で言うと、まあ数十年前からハワイあたりで日本だと路上で飲酒ってそれ自体が咎められることはないけど、ハワイはもう路上で飲酒が禁止ですよっていうのは有名な話なんですけど、いや相当昔からアメリカでは路上飲酒禁止だったんだな。ところが日本で外国人がから観光客にすごい受けてるのが、コンビニで普通にアルコール売ってて路上で飲んでても怒られないし捕まらないっていうのが世界的にはかなり珍しいみたい。
なんか本当に観光客っぽい方が地雷系というか東横っぽいファッションをして、東横キッズの子たちとなんか英語と翻訳っぽい
地雷系って
話したりとか、なんか黒いファッションだったりゴシックのゴスロリみたいな感じに近いですかね。
ゴスロリね、
はい、
わかります。
私はイメージ黒が調として、
なんかあの北関東 の、うん、あので昔なんかなんとか下野
物語、ね、
そう、そういうのありましたね、黒でレースについてる、はいはい、全くどうでもいい一つ思い出してしまいましたけど言っていいですか。
どうぞ。
今日なんですよ。
え
今日ね、こう後ろから歩いてたら、はい、ゴスロリじゃないんです。ゴスロリっていうのはまあ、あれゴスってのはゴシックですかね、はいはいはい、黒いですよね、うん、そうじゃなくてピンク系のロリファッションみたいなやつあるじゃないですか、うんね、ピンク系のロリファッションで、ピンクのドレスみたいなのの裾にレースが入ってんですよ、うん、それで、頭に白いニット帽、耳のついた白いニット帽にピンクの大きなリュックサック背負って、そのリュックサックの真ん中にキティちゃんがドーンとあるわけですよ。あ、銀座で小学生は珍しいなと思いながら前回ったら、私の推定年齢80前後、まあおそらく女性だとは思うんですけども、結構私個人的には衝撃でした。
まあ、ファンシーな感じがお好きなん
です、ね、まあまあそうですね。さあまあ自由ですからまあそう、何お召しになっても別にそれは構わないんだけども、うん、ちょっと今日はちょっとそういう衝撃の思いをしてここまで歩いてきたのではありますが、まあそれはともかくとして、で何ですか、ホストクラブどうなっちゃってんですかっていうかね、今回も歩いてびっくりしたのは、はい、その昔ラブホテル、大体あそこ新宿の歌舞伎町から新大久保方面に歩いていくとザーッとラブホテルが増えてくるんですよ。いまだにそのラブホテルは一定数あるんだけども、かなり新大久保の方まで進出してものすごい数のホストクラブですね、あそこ。
そうなんですよ、ホストクラブかなり増えてますね。
増えてますよね、
はい、
びっくりした。こんなになってんだ今と思って。
ホストクラブがまずコロナ禍でキャバクラが潰れたところが多くて、そこを買い取ったりとか、そのもともと飲食店向けだったのを改装して、とにかく歌舞伎町の箱をホストクラブが買い出しているっていうのが一つと、あとホストクラブの看板ですよね。看板が昔よりもたくさん増えて、でかなりそのゴジラロードって歌舞伎町の手前にもカラオケ館の横に LED パネルでホストクラブのものが映っていたりするので、目に入ってくる視覚情報としてのホストの数がかなり増えてきたなっていうところは本当にここ数年で感じますね。
それはリアルに増えてんですか、それとも目立つようになってきてんですか。
店舗自体は私が調査を開始した2018年から40は増えてますね。そう、あのできて潰れてを繰り返してトータルで40は増えてると思いますね、はあ、だから大体300近く、
はい、ホストクラブってみんなそんなに通うんですか、積極的に
通うのだったりとか、あとホスト側の人数がどんどん増えてきちゃって、で新しいお店を出すとか、結局ホストの子たちのゴールって売れて自分の店を持つオーナーになって、
なるほど、
でその店を持つオーナーとかになると店の売り上げもお給料になるので、なんかそういうのが歌舞伎町成り上がりストーリーとしてはあって、で東京の歌舞伎町もちろん箱がないから2部って言った朝の時間帯ですよね、に箱をあの曲がりしてそこで2部営業で出店するホストさんもいれば、地方のホストクラブを出店する歌舞伎町からっていうような感じで、あのとにかくこう店を持ちたいホストっていうものがかなり増えてきているような状態ですね。
今だいたい歌舞伎町だけで何人ぐらい働いてるんですか。
いやでも300店舗あって平均が30人だとしても、まあ、9000人
とか、たくさんいらっしゃるんです
ね。1万人以上は全然いると思いますね。
そのうちそのオーナーにまでなれる人って どのくらいなんですかね。
いやもう 1% もいない、本当に狭き門と言いますか。
ただオーナーになるためには、まあ、そんなこと聞いてどうすんだって話なんですけど、いくらぐらい資金が必要なんですか。
いやでも結構出資してもらったりとか、そのまあ、そうなると結局あのもらえる、ね、金額が減ったりフランチャイズとかあるんですけど、あのホストで経営者になるためにもう必ず必要な要素が男にモテることなんですよね。女の子にモテてるだけだと結局プレイヤーで終わってしまって、で彼ら上に行くとその男性、その女の子を接客するんじゃなくてホストを育てたりとか、ホストのメンタルケアをして自分の店で定着して働いてもらって自分の店で売り上げを上げてもらうっていうところで、やっぱ男にモテて〇〇さんの元で俺はナンバーワンになりたいですみたいな男の子を育てないといけないんで、そういうカリスマ性が必要。ただのこう女にモテるだけのスケコマシだと多分トップになれないっていうところが、顧客から見てて言えることはそこですかね。
なるほど、
はい。
うん、この番組をレギュラーで始めて直後に私した話なんで、多分増山さん覚えてないかもしれませんが、あるところのサウナに入っていたら、サウナでずっと喋ってる若い男性が2人いてですね、1人がどうもホストクラブの先輩らしくてですね、ずっと新人の子に心得を俺ずっとサウナで時計見ながら、そう時計見ながら我慢してたらすげえ勉強になって、なるほどなっていうような、要するにそういう世界なんだろうねきっとね。
そう、結構ホモソーシャル性が高いと言いますか、男社会縦社会で売り上げ至上主義なんて、ちょっと男性芸人に似てるなっていう、その入った年数とか業界に入った年数で一応先輩後輩あるけど、売れてる後輩がご飯代出したりするじゃないですか。あの力関係はちょっと芸人とか芸能系にも近い気がしますね。
なるほどね。さて、今日の、ニュースのテーマとしては4月から売掛金制度撤廃かっていう話なんですけど、はい、これどういう話ですか。
売掛っていういわゆる付け払いですよね、はいはい、っていうものがホストクラブは容認されてまして、ええ、そうなるとあの月の初めに100万円とかの売掛を若い女の子がして、でその売掛をあの月末だったりとか決められた日付まで返すってい う, もうお金がない状態でも飲食が可能 で,、
はい、
でそのまあ飲んでから稼ぐっていうようなスタイルが歌舞伎町は結構横行していたんですが、まあ、それによる問題や逮捕が多発したので、今回売りかけを撤廃しましょうっていうような動きがですね、歌舞伎町の200店舗のオーナーが対策を始めまして、でそうなるとお金をまあ結局稼いでから使わなきゃいけないので、今あのホストクラブあの上旬の来客数がかなり減ってきたっていう。
上旬って何？
その月の頭ですね。月の上旬だとお客さんがまだお金を持ってないので、
あ、要するに給料日が例えばまあ25日なら25日過ぎてからドンと込むけれどもっていうことですね。
いや、多分月月給で働いてる子は普通に上旬とかにこう自分のペースで来るんですけど、風俗とかで働いてたりとかする子は貯めてから来るだったりとか、そのホストクラブって飲みたい時に飲みに行くのはもちろんなんですけど、彼のなんかバースデーのためにとか何かのために高額を使うっていうイベントが結局発生するので、それが今までは使っちゃってから働いて回収してその1ヶ月で返しちゃえばよかったのが、もうお金を貯めてからじゃないと下ろせないので、結構ホストクラブのそういう大金を使うイベントごとか月末に集中したりとか。
へ
ー、どうなんですかね、あの私のような素人が見るホストクラブのビジネスモデルって、うん、とにかくまあ最初タダでお客さん入れて、まあお金ない子にでもあのガンガン飲ませて借金背負わせて、最後その借金回収のために、まあ、風俗で働かすみたいな構図 の,、うん、の要するにビジネスモデルをイメージしてるわけですよ、はいはい、そうすると今みたいに売掛金を廃止するとこのビジネスモデルは成り立たなくなっちゃいますよね。
そうですね、あのなのでこうまあ、女の子はもう稼いでから来るっていうスタンスだったりとか、あとはその借金をさせるっていうホストのギャンブル性がかなりできなくなってきているので、まあなんかこう信用できる女の子しか残らなかったり、女の子側もなんかこうまあ売りかけならいいやつ、カード切っちゃえばいいやみたいな感覚じゃなくて、もう本当に持ち金でしか飲めないので、なんか本当に好きなホストにしかお金を使わなくなってきてる印象はあるんですけど。
そうするとどうなんですか、今の歌舞伎町の規模って維持できるんですかね。
結局男女ともに中堅が死んでいて、本当の売れっ子はそんなもともと売りかけさせてないとか 彼らに価値があって、その無理にとかじゃなくて、女の子が頑張ってもう来る関係値が築けているので、まあ、ちょっと無理して売り上げを上げたりとか、女の子を追い詰めるような売り方をしていたホストだったりとか、あとそういう売りかけ、借金がないと働く気が起きないみたいな、そういう女の子が、まあ、通いづらくなっているだけで、基本的にはそこまで問題はない。ただ、まあ、一点危ないなっていうものが、建て替えっていうのがあるんですね。
は
あ、これ売りかけと違いまして、まあ、売りかけじゃあ私がお店に100万円の売りかけをして、そのお店に返さなきゃいけない。でも50万円しか稼げなかったってなったら、じゃあその50万円俺が代わりに一旦お店に入金しとくから、俺に返してねっていうホストと、あの女の子の個人のやり取りになるっていうところがありまして、で特に今回、あの、建て替え、売りかけができないので、まあ、ある程度キャッシュがあるけど売り上げを上げたいホストとかが、おそらく建て替えでいいよって言って、まあ、なんか何百万と背負わせてしまっているっていうのがあって、でなんかちょうど数日前に19歳の子が今300万の建て替えがあるっていうことで、売りかけはしてないけど建て替えはある。でお店にはもうホスト側が払ってるから300万の負債を女の子個人が抱えてホストが回収するっていう。ただホストもここでじゃあ俺のために風俗行ってよって言ったら、今世間の目厳しいで一発で逮捕されちゃう。でもまあ合意の上で作った借金は借金っていう状況だったりとかして、まあどちらの首も絞めるような状況はなんか起きやすくはなるのかなっていうのはちょっと思いますけど。
どうなの、その長年取材をしていて、はい、あるべき姿っていうか、これからどうなっていくべきだと思う。
まあある程度健全化されて、それこそ現行法で対処できるところは対処するべきで、歌舞伎町のホストクラブは文化だとか、メディアにいろいろ露出したりとか、 SNS やってるならその日本の法律に合わせましょうって至極当たり前の話であって、ただ結局こうどんな手段を使ってでもその好きな男に貢ぎたいっていう女の子の意思っていうのを止めることはできないし、それを被害者として守るってなると、じゃあそのキャバクラでなんか自己破産したおじさんはどうなるんだみたいな話にもなったり、まあするので、なんかこう被害者として守られててる時点で、まあ、バカにされてるな世間にっていうところを自覚してちゃんと通った方が女の子たちもいいんじゃないかなとは思いますけどね。
増山さん、増山さんはあの新刊を読まれたみたいですけど、
新刊ね、これ2月28日に講談社から発売されました佐々木千葉葉さんの新刊なんですが、はい、ホスト立ちんぼ東横オーバードーズな人たち、慶応女子大生が、歌舞伎町で暮らした700日間ということなんですけれども、これあの週刊誌のものをベースにこう、はい、まとめたものですよね。
あの2年間毎週歌舞伎町の時事ネタを連載していたものから厳選したお話をまとめた、この2年間の歌舞伎町のトピックスが全て書かれてるっていうような、う
ん、これをあのまとめて読むと結構あの
う、ね、うわ心に来る本には
心に来ますね。なんかね、あの全部私なんか親の目線で見ちゃうんですけれども、はい、そういろんな事情を抱えた方がね、歌舞伎町であの苦労されたり成功したりみたいな話とか千葉さんの目線で書かれてるんですけれども、いやなかなかいっぺんに読むとね、すごくグッとくるものありました。でなんか今 あれですよね、女性があの海外にまでこう出稼ぎに行って、はいはい、うん、そういうお金を稼ぐみたいなことをしてるってことも書かれて
ますね。そうですね、海外出稼ぎっていう、まあ、もともとその風俗で働いてるのが普通に働くので地方に出稼ぎに行くっていうのがあったんですけど、それが海外にまで行っていて、海外で日本人女性として体を売っているっていう、まあ、普通にそのビザも白ビザも取ってないし、そもそも売春が違法な国でやっていたりもするので、うん、めちゃくちゃ危ない橋を渡ってはいるんですけど、ちょっと普及してしまっている。
最近ね、そういう目的じゃなくて普通に観光に行ったつもりがアメリカで、うん、あのそういう疑いをかけられて入国拒否されるって話が結構ありまして ね、
なんかもう日本の女性は売春しに来てるっていう偏見がもう生まれちゃっていて、でその、まあ、入金履歴を確認されたりとか、 SNS にちょっと水着の写真とか上がっててもアウトなんで、インスタグラマーとかが
それで疑われちゃ
って疑われてしまったりっていうので、だからこう中には海外出稼ぎをするために大学のパンフレットを取り寄せて SNS を全部削除して、留学を検討している学生っていうものを全部設定まで練り込んで体を売りに行くような、
そうなの
とか、あのそのイミグレが緩いところにわざわざ空港に行くとかを、まあ、そのディスコードとかこう裏の中でやり取りして情報を共有をして、賢いことは賢いところを言っていいのかも問題なんですけど、稼ぎに行っていたりしますね。
そんな状況の中で就職学生に学知か学生時代に力入れてたこと聞いたってどこまで本当だか分かんないよな。
まあそういう見方もできますけどね。どこまで
語れるかっていうところが勝負になっちゃうと、
うーん、
え 偉い時代にはなってる感じですね。
でこの新刊にはね、そういったあの裏の事情とか、はい、細かくもあのビニリサイニリ書かれてますんでね、ぜひご興味ある方は。
表紙もすごく可愛いので。
そうですね、この表紙はあの漫画家の、ね、
浅野
美代さんがお書きになったという本ですのでね、ぜひご覧になってください。今日はホストのいろいろな事情、それから売掛金につきまして、ライターの佐々木千葉真さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月13日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ5時過ぎましたので、この時間はズームミュージックリクエストいただきました、ね、
皆さんありがとうございます。
メールご紹介してまいります。今日のお題は、今年は乗り切ったと思っていた花粉症が出てきた時に聞きたい曲、今日の辛坊さんですね。まずは練馬区64歳の沢山一寸さん、花粉症を乗り切ったと思ったらのリクエスト、ローリングストーンズでサティスファクション。
なるほど、ね、
サティスファクションね、はい、
わかります、
うん、練馬区55歳の保育士の方、キアヌママさんはこれもね似た感じ、桑江智子さん、私のハートはストップハクション。
ああ、もうそういう気持ちですまさに
ストップハクション、そうですね、はい、正しくはもうションですけれども。辛坊さん、来年からは花粉の時期に海外に逃避行してリモートで放送に登場すれば良いのでは。いいですね、今の時代ニューノーマルだと思いますよ。
来年の花粉のシーズンまで生きてるかどうか分かりませんけどね。
生きてると思いますけど、甘やかさないでください、ラジオネーム藤沢のおじさんライダーさん、乗り切ったと思った花粉症が出てきた時に聞きたい曲、花粉症は目が痒かったり鼻水、はあはあ、ハクションとくしゃみなどの症状、つらいですね。バンバンでいちごハクションをもう一度。いや、意外とこういうのあるんですね。いちごハクションをもう一度。ありがとうございます、はい、大阪府大阪市のリタホペさん、男性の方あのスギ花粉らしいかゆみをもう一度。
どんな曲だよどんな曲だそれは。
歌っているのが加藤和彦さんと北山杉治さんです。
いやいやいや、
あの正しくはあの素晴らしい愛をもう一度、加藤和彦さんと北山さん。遠
すぎて影も形もないだろそれ
あのスギ花粉らしいかゆみをもう一度そして新宿区のエイクロスケさん、66歳、もう、ね、今日は、ね、お題が難しかったから、ね、こういった系のしか来てないんですよ、ね、
どういった系ですか
五代五でガンダーラお願いします
なんで、
嫌ですよね、あの独特な花粉症の症状、特に下を向くと鼻水がダーラハンダーラガンダーラダーラっていうことらしいですね。最後までこういう感じでいきます。長崎県長崎市47歳の男性、リクエストは花粉ション、ハクション大魔王のテーマ曲リクエスト。
あ、まあ、ハクション大魔王のテーマは ね、まあ、ストレートですね。そうそうそう、いいと思います。はい、本日のズームオンミュージックリクエスト、ローリングストーンズサティスファクション、サティスファクション、
サティスファクション、ファクション、ね、あのこれなかなか綺麗に決まってましたもんね、
は
い、
たまには洋楽も行ってみようかと、
いいと思います、はい、エンディングでお届けいたします。 さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、あなたのお好きな時間に送ってください。メールは zoom@1242.com。 番組の感想などは旧ツイッター X でもお待ちしております。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。メッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。民間の小型ロケットカイロス、打ち上げ直後に爆発。大手の精密機器メーカーや建設会社などが出資する東京のベンチャー企業スペースワンが、今日午前11時過ぎ、小型ロケットカイロス初号機を和歌山県串本町にある発射場から打ち上げました。しかしカイロスは数秒後に爆発し、打ち上げは失敗しました。スペースワンは、飛行中断措置が行われた、現在詳細については調査中と発表しました。
まあ、衝撃的な映像が昼のニュースのテレビ等で伝えられてですね、その時の発表は飛行中断措置が行われた、爆発して飛行中断措置をしたのか、それとも爆発自体が飛行中断措置なのかと、うんうんうん、どっちだろうと思っていたんですが、その後の発表でですね、スペースワンは打ち上げから約5秒後にロケット自身の命令によって破壊を行った。だから自動破壊。で、あれはもうプログラムで何か異常があった時自動で破壊するように設計されてて、だからまあ、爆発はこの発表によると、何かに異常があったんで、その後、まあ、とんでもないとこ飛んでって二次被害が出るようなことを防ぐために、うん、おそらくロケット自身が爆破させたんじゃないのかということのようなんだけれども、それにしてはかなり高度の低いところで爆破してますから、よほどの緊急事態だったんだろうということと、はいはい、それから今日の昼ニュースの映像を見てたらですね、空中でバーンと爆発しますよね。でかなり大きな火の玉みたいなものが地上にドーンと落ちるところまで、うん、でちょうど見てたテレビ局がなんかその左下のところに落ちてくんだけど、そこにまあテロップスーパーっていうんですけども、大きな字幕を入れてるもんですから漢字のところが見えなくて、おいそこ隠してどうすんだと、それはないだろうと思いながら画面にツッコミを入れながら見てたんですが、他の局もこうはしごしながら見てたら、でも大きな破片がですね、ロケット発射場のロケット発射台のすぐ下のところに池があるんですが、はい、その池の端のところに護岸がずっとこうあるんですが、そこにドーンと落ちて爆発したみたいで、でその後上空からのヘリコプターの映像を見てたら、相当大きく損傷してますから、だからまあロケット自体の損傷もこれに関して言うとね、結論ははっきりしてまして、
はい、
開発中のロケットというのはかなりの確率で失敗するんですよ、それは、
うん、
それも過去の例から言っても明らかなんで、今回の失敗はまあ別にそんなによく分かんないですよ。原因がはっきりしない段階で軽々に言うのは難しいですけれども、うん、ただ他の会社の日本だけじゃなくて世界中のロケット開発の歴史を見ても、完成するまでに何回か爆発事故みたいな、ものを起こして、だから性能が安定するまでは人間乗せないですし、それはまあ当たり前の話で、ロケットというのは開発においては、大きな事故というか失敗はつきものなので、これにめげずに頑張ってくださいねと、結論はそこに至るんだけれども、ただまあ今回の失敗を見てると、発射後5秒後かなり、高さが低い段階で、まあ、さっきの発表によるとロケット自身の自動でプログラムされている破壊命令によって何かの異常を感知して破壊してしまったみたいなんだけれども、その破壊した大きな部品が地上に落下してもう爆発してましたから、で発射システム自体にかなりダメージをもたらすような大きな爆発だったのは間違いなかろうという気がいたします。それで 民間ロケットなんですが、まあ、日本では JAXA っていう、まあ、公の政府機関みたいなところがロケット開発。まあ、人間、日本では実は宇宙開発事業団というところと、それから東京大学の研究所と、2系統あったん、も実はもう一つあったんですけども、全部まとめて JAXA にして、今、公のロケット開発はそこでやってるんですが、はい、まあ、簡単に言うと、公のやることって、研究目的とかいろんな目的がありますから、まあ打ち上げ費用もそこそこ高くなっちゃうんで、そうじゃなくてもビジネスとして考えた時にやっぱり民間の宇宙ロケット会社がいるだろうと。アメリカなんかもその発想で、NASA から、例のイーロン・マスクがやってるところにロケット発射をお願いするみたいな、もう NASA でやってると金かかりすぎちゃうからって、イーロン・マスクはまあ自分のビジネスもあって、あのものすごい何千機という、小型の人工衛星を宇宙空間に打ち上げることで、それで通信をやると。だから今山の中でもそのイーロン・マスクが打ち上げた小型衛星でこれ何千機も打ち上げてるんですよ。もうすでに打ち上がってるだけでも1000機以上あると思いますけども、そういうあのロケット打ち上げ、衛星打ち上げ事業みたいなものを請け負うためには、できるだけコスト安く引き受ける会社が、日本もやっぱりちょっと世界に対抗するためにそういう会社が必要だろうということで、今回の、じゃあどこにそんなノウハウがあるんだというと、はい、今回のスペースワンという会社はですね、名だたる日本の大企業が出資してます。その中の会社で IHI って石川島播磨重工業かな、IHI。そこが、実はあの、JAXA が手掛けているイプシロンっていう固体燃料のロケットありますね。はい、あそこを実際作ってるところ メーカーだからノウハウはあるわけです。
そうなんですか。
で、まあノウハウがあるんだけれども、JAXA というかまちでなくて、やっぱりあのビジネスというかまちでできるだけ安い費用で打ち上げできるような、うんうん、そういうところを目指して、うん、今回も IHI が関わってるし、イプシロンの実績があるから、まあ多分成功するだろうということで、最初実験段階では、あの衛星なんか乗せないですよ、失敗した時にダメージが大きすぎるから。だから今回はみんな成功すると思ってたんで、衝撃も大きいだろうと、もうノウハウもイプシロンで、はい、結構培ってるはずなので、ちょっと衛星も実際にあの軌道に乗せるための衛星も積んでましたから、まあぶっちゃけ言うとそんなに高い確率で失敗するとは関係者は思ってなかったんだろうなという気がいたします。で、日本のこの民間のロケット開発、うん、他にもあるのかというと、他にもありましてね、あの例のホリエモンロケット、
はい、
ホリエモンロケット、私はこれ実際に現地まで見に行きましたけれども、うんうん、あのホリエモンロケットと今回のカイロスと大きな違いがあるのは、ホリエモンロケットは液体燃料なんですよ。で、液体燃料の方が、まあ、どっちかっていうと制御は細かくしやりやすいというふうに言われてます。ところが今回のあのカイロスっていう失敗した方のロケットは固体燃料なんです。固体燃料って、まあ、まさにあの、イプシロンっていうあのロケットがそうなんですが、はい、固体燃料って花火みたいなもんだから、一遍バーンって火つけちゃうと、後のコントロールが液体燃料ロケットほどそんなに細かくできないんですね。
そうなんですか。
で、制御に失敗しちゃうと、うんうんうん、もうとりあえず、まあ、今回もかなり早い判断で、まあ、それコンピューター上の判断だったらしいですけども、爆破しちゃったんですけど、うん、まあ、固体燃料の方が、メリットもたくさんあるわけです。液体燃料ってやっぱり燃料注入してから一定時間内に打ち上げないといけないという、はいはいはい、で特にあの、大陸間弾道弾なんかの場合には、うん、その燃料注入してる間に衛星から監視されてバレちゃうっていうんで、うんうん、まあ、最近北朝鮮が一生懸命開発してるのは固体燃料でいつでもどこでも発射できて、発射のタイミングが上空からわからないっていう、まあ、そういう意味ではこの固体燃料って、あの日本でいうと固体燃料のロケットの系譜を組むロケットで、まあ、イプシロンで実績もあるし、やってる会社が同じ会社も含まれてるので、そんなに失敗しないだろうと思ってたのに、まあ、今回の失敗で、残念ではありますが、話は結論に戻りますけれども、まあ、新しいロケットの開発においては失敗はつきものなので、これにめげずに頑張ってもらわないと、やっぱりちょっと日本の最近のロケットの、
ね、
はい、
ね、
だからもうアメリカ行って、で、あのイーロン・マスクのところがもうなんか全世界の衛星の打ち上げ、で、あそこがね、やっぱりね、強いのは、打ち上げたロケットそのまま地上に戻ってくるみたいな設計をするわけですよ。そうすると打ち上げの費用が、まあ、今まあまだそこそこ高いにしても、将来的には劇的に安くなる可能性があるんで、あそこに対抗するためのロケットを開発しようと思ったら、それちょっとやそっとの努力じゃ、なかなか、 実を結ばないだろうということで、
失敗しつつ、
まあ、今日の、はい、失敗は残念だけれども、まあ、ある意味つきものであるということと、ホリエモンロケットと違って固体燃料というちょっとまあそういう意味では、はい、あの民間のロケットでもし成功してたら初めてと言えたんだけどね、固体燃料のロケットとしては、はい、まあ、ちょっと残念なことになってしまいました。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは、練馬区の沢山一寸さん、柏市のミナスク学習長、ミナスク学習長、あ、ミミズクじゃないってことですかね、お二方からのリクエストです。 The Rolling Stones Satisfaction、 1965年の曲ですって。
うわ、本当だ。まだ生まれてない。
え、生まれてないんですか。
ないですよ。
ああ、そうか、うん、この直後ですね、日の絵馬が来るのは。
直後っていうか、まあね、はい、ということでございます。さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の種をお送りします。今日のメールテーマ、種はうまい鍋第3弾。今日のパートナーは竹内かなえアナウンサーです。6時からは鶴光師匠、お美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエスト。明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ。明日のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。明日の参議院政治倫理審査会、ロシア大統領選挙などについて取り上げるそうです。で、明日の午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは木曜日です。飯田浩司アナウンサーの登場です。
今日冒頭で喋ろうかと思ったんですけどね、
はい、
とにかく最近ね、うん、欲しいものがなくて困ってたんですが、
なんていう悩
みなんでしょうか。ようやく欲しいものが出てきまして、今日新聞の夕刊見てたら、
はい、
とある新聞にですね、すごいフィギュアが流行ってるっていう、そのフィギュアがですね、
いい、
私小学校の時の歴史の教科書かなんかで、うん、むっちゃお金持ちがですね、当時100円札燃やして、靴がないか、これで照らしてっていう、あの成り上がりのお金持ちが、お札燃やすやつあったじゃないですか、絵が。
はあ、
あれをね、フィギュア化したのが結構流行ってるんですって。
なんで謎。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日もありますよ。